皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日もご一緒に御言葉を味わってまいりましょう。今日のディボーション箇所はヨハネの福音書6章41節から51節です。
ヨハネによる福音書6章41節から51節ユダヤ人らはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたのでイエスについてつぶやき始めた。そして言った、これはヨセフの子イエスではないか、私たちはその父母を知っているではないか、私は天から下ってきたとどうして今言うのか。イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやいてはいけない。私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ誰も私に来ることはできない。私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。預言者の書に彼らは皆神に教えられるであろうと書いてある。父から聞いて学んだものは皆私に来るのである。神から出たもののほかに誰かが父を見たのではない、そのものだけが父を見たのである。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死んでしまった。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。
今日の聖書箇所の登場人物はイエス様とユダヤ人たちですね。ユダヤ人たちはかつて自分たちの先祖がシナイ半島の荒野で天からマナを食べて養われたという出来事を熟知していました。しかしその出来事とイエス様の御言葉を結びつけようとはしなかったのです。イエス様が私は天から下ってきたパンです、そのように宣言した時にそうだったのかとは受け止めないで、何を言ってるんだこの人、あのヨセフとマリアの子じゃないか、それはそれ、これはこれというふうにイエス様の言葉と旧約聖書の御言葉を関連づけるということを怠ったのです。まあ私たちもイエス様の言葉を旧約聖書とのつながりの中で読み解くということをしばしば忘れてしまうことがありますね。45節と46節でイエス様は天のお父様について繰り返し言及しています。私たちはイエス様を覚えるときに天の父の元から来られ、天の父を見ておられ、今も天の父を見ている、そのように天のお父様との関係性の中でイエス様を覚えるということが大事だということを改めて教えられるのではないでしょうか。イエス様は決して単独行動なさったお方ではなくて天のお父様との共同作業で御業を行ったということです。私の今日の行動もそうであるとするならば、単独行動ではなくて御言葉から促されて聖霊に導かれて行う神様との共同作業が私の今日の歩みなのだということを改めて再確認させられます。さて44節で父が引き寄せてくださらなければ誰も私の元に来ることはできません、私はその人を終わりの日によみがえらせます、そのようにイエス様はおっしゃいました。私たちは私がイエス様を信じたから救われたんだと思いがちですけれども、天のお父様が私を引き寄せてくださったから信じることができたのだ、そのような謙遜な捉え方が大事です。そして今日誰かの救いのために祈るときに天のお父様、何々さんをどうか引き寄せてくださいイエス様のもとに、そのように祈ってみてはいかがでしょうか。救われるかどうかは何々さん次第というよりも天のお父様次第ということですね。イエス様は天のお父様が招かれた人を終わりの日によみがえらせる、このように語り、天のお父様の働きと御子イエス様の働きにはそれぞれ役割の分担があることを語っています。であるならば私たちも今日教会の中で自分の役割は何だろうかということを改めて問い直してみたいと思うのです。47節、私を信じる者は永遠の命を持っています、こ このパンを食べるなら永遠に生きます、永遠の命を持っているという表現と、永遠に生きますというこの表現、注目したいと思うんですね。私たちは自分が持ってないものに目を留めがちです。そして悪魔は私たちの目を私たちが持ってないものに向けさせようとします。あのエデンの園でこれを取って食べたら神のようになる、自分に持ってないものに目を留めさせようとしました。一方、聖霊なる神様は私たちに今持っているものを、与えられているものを、永遠の命を、そこに目を留めさせようとしてくださいます。喜び、感謝、安心感はそこから生まれます。イエス様は永遠の命を持っているこの幸いを、シナイ半島の荒野でマナを食べた先祖と対比をして語ります。49節で、あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べましたが死にました。しかしこれ、すなわちイエス様ご自身は天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありませんと。イエス様は、先祖たちはマナを食べて肉体的に死んだよね、しかし私を信じる、すなわち食べるなら霊的に死ぬことはない、永遠に生きるのだと、このように強調しています。永遠の命を持っていますという認識は、私たちにこの安心感を与えますね。持っているんだということ、そして永遠に生きますというこの言葉は、私たちに勇気というか、決意というか、前向きに生きる、そのような促しを与えてくれます。このことは、パン先生産式の時に私たちが毎度覚えたいことですね。ご一緒にお祈りをいたしましょう。天のお父様、あなたに引き寄せられ、イエス様を信じることができたこと、永遠の命に預かることができたことを感謝します。永遠の命を持っているこの安心感、そして永遠に生きるのだというこの強い勇気を、あなたが与えてくださることをありがとうございます。どうか今日一日、私が出会う一人一人がイエス様のもとに、天のお父様によって引き寄せられますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日も一日、主の祝福がありますようにお祈りしています。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。